始まりました初学ラジオ、パーソナリティの木村道太です。そしてここでもう一人が登場するんですが、今日実は東伊豆のめぐみさんはお休みということで、木村一人でやっていきたいと思います。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市のオープンスタジオから生放送をお送りします。今日も外はしっかりフードブースにぎわっております。さあ一体どんなお話が聞けるんでしょうか。この番組初学ラジオ、主役は学生です。廿日市市内にある学校のご協力で、高校生、中学生、小学生などなど、未来の廿日市市を作る学生が登場するということで、番組は2部構成、まずは前半戦スタートしていきたいと思います。それでは行きましょう。自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市立野坂中学校3年の泉陸です。お願いします。
続いて
同じく3年の松尾丈介です。よろしくお願いします。
さらにもう一人、
同じく3年の近藤沙羅です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
これはあれだね、松尾くんは夏服なのかい。これは
あー、はい、夏服です、
ね、ポロシャツってね、はい、半袖だもんね。でも泉くんはシャツだよね。
シャツです
これはどっちでもいいの今の時期。
まあどっちでもいいんですが、だいたいシャツかブレザーの人が多いような感じですね。
だってもう10月もね後半だもん。いないでしょ半袖は。
いやでもクラスにまだ数人いたり、うん、学校内で言ったらまだ結構いたりします。
あ、そうか、まあ、暑いっちゃ暑いもんね。そうで、そんな中、この中で、ラジオ出たことある人、
はい、
はいはい、お二人。ラジオ出たことない人、
はい、
おい一人、
初心者です。
初心者です。これねラジオだから手挙げても分かんないんだよね
癖だ癖
そうそうそう、で松尾くんと近藤さんは、出たことあるんだよね。
はい、
ラジオ経験ありと。泉くん
初めてです。
どうドキドキしてますか。
ちょっとドキドキしてます。
あ、いいねでもなんか割と落ち着いてる感じですけどね。さあここからはこの3人にいろんなお話を聞いていきたいと思いますが、じゃあまずはこのコーナー行ってみましょう。初学3つの質問。初学から投げかけた3つの質問に答えていただきます。第1問、面白いと思う授業は。泉さん、
社会です。
松尾さん、
数学です。
近藤さん、
理科です。
第2問、野坂中学校のここが好き。泉さん、
4階からの景色です。
松尾さん、
先生のノリがいいところです。
近藤さん、
先生と生徒の距離です。
第3問、学校以外で夢中になっていることは。泉さん、
広島ドラゴンフライズの応援です。
松尾さん、
バスケ観戦と勉強です。
近藤さん、
推し活です。
終了。はい、初学3つの質問に落ち着いて答えていただきました。さあそれでは振り返っていきましょう。面白いと思う授業はという質問に対してバラバラでしたね今回ね、はいはい、泉さんが社会、
はい、
松尾さんが数学、はい、近藤さんが理科と、
はい、
うんうんうん、これどのあたりが面白いとか。泉さん、社会は何でしょう。
社会はあの他の教科と比べて生活に関わっているところが多いので、
うん、
まあ、分かりやすいというか、まあ、知れば知るほど世の中のことが分かるので、それが面白いと思うからです。
あ、こうだったんだ、ああだったんだっていうのが分かるってことだよね、
はい、
社会のね、
はい、
中学3年の社会はどんなことなんで。
まあ主に習うのは公民なので、あ、まあ、政治とか世の中の仕組みを 学んでいきます。
公民はだって本当に早く教えておいてほしいぐらいいろいろ分かるよねルールがね、はい、あこういうことだったんだっていうのをね、はい、ありがとうございます。松尾さんはどうですか数学。
数学はその自分の中で難しい問題っていうのがたくさんあるんですけど、その問題が分かった時に、うん、あこういう解き方なんだなとかって思ってすごい面白く感じるんですよ。なので数学好きかなってのと、あとは数学の先生が面白くて好きです。
あそれはでも結構大事だよね、はい、やっぱりね、うん、教科の先生によってやっぱ好き嫌いって結構分かれるよね、うん、苦手な先生だったらちょっと苦手になっちゃうもんね、うんうん、じゃあ数学面白いんだ、教え方が面白いの、
はい、たまに、うん、教え方というか、うん、生徒との距離が近かったりして面白いこと言ったりしてくれたりして、その、うんうん、なんか楽しい感じに授業を受けれたりしてモチベーションが上がったりします。
はあ、やっぱね楽しいは大事ですよね。でもね、うん、近藤さんはどうですか理科。
授業が分かりやすく、うん、なぜその現象が起こるのかが理解できるとワクワクするからです。また、うん、理科の授業が楽しいから。
はい、先生も楽しい授業も。
はい、
はい、そうかそうか。なんかあれですね、でも3人とも何かがこう解けるとか分かることの楽しさみたいなものを話してくれたじゃない。こうちょっと本質の部分ですよねやっぱね、勉強のね、うん、ちゃんと掴んでますね、さすがね。ちなみに聞いてなかったけど3人のつながりはあるんですか。
生徒会で同じっていうことですね。
ムードがあるもの、生徒会のムードあるもの明らかに帰宅部とか違うもん、ちょっとムード的にそうかそうか。じゃあそんな3人だから結構よくじゃあ生徒会でも話もしたりするんですか。
そうですね。
本当今日もあの普段 あのクラスにいるとか生徒会の時みたいな雰囲気でいいからね、はい、もう楽しくやってもらって、ラジオだからといって気にせずやってください、はい、じゃあ続いて第2問の野坂中学校のここが好きですが、じゃあ近藤さんから言ってみようか。先生と生徒の距離感みたいなもの、
はい、
ね、さっきね松尾くんも言ってたもんね。どうなんですか、その野坂中学校の先生と生徒の関係は楽しい感じなんですか。
はい、なんか冗談とか言い合える中で、うん、まあ勉強面でも、分からないところがあったらその聞きやすいで、まあうん、距離が近くていいかなって思ってます、
先生にこう突っ込める感じなの。
はい、
先生がボケる感じなの。
はい両方ボケて両方突っ込む。
それはでも楽しそうだね、うん、でもまあ結構ふざける系の楽しさ。
はい、
いろんな楽しさあるじゃない。すごいものをよく知ってる楽しい人もいるし、うん、もうなんかおふざけする人もいるし、割とわーって感じのもいるし、うん、野坂中学校は どうですか先生。それで言うと
普通に物知りでは、うん、あでも先生によって結構異なってくるんで、まあ、
そうだよね、うん、好きな先生、この先生面白いみたいな名前教えてもらってもいいです。言っちゃおうよ言ってよしいいよ誰でも。誰、
平山大輔先生です。
あ全員笑ってる本当みんな大好き、
はいはい、
平山先生どこが面白いの、うんうん、言葉を選んでます
ね。でも、まあ、授業中とかに例えるときにその、うん、クラスにいる生徒で例えたり。
あいいね、それ結構親近感湧くもんね、はい、なんとかみたいじゃないとかっていうやつだよね。あいいじゃないですか、ありがとうございます。じゃあ、そうね、松尾くんもなんか先生のノリがいいと。
はい、
その先生は平山先生ってことでいいですか。
いや
じゃあ違う先生どの先生。
これ名前ですよね。
言ってみようよ。
栄谷亮先生です。
栄谷亮先生聞こえてますかノリがいい。
はい、
どんな感じなんですか。元気系。
まあすごい元気で、その冗談を先生が生徒に振るときもあれば、逆で生徒が先生に冗談振ったりとかしても笑って楽しく対応してくれて、うん、面白いなって。
はい、もう学校の先生はさ、だって勉強を教えるカリキュラムを組むとかさ、本当に大変な仕事なわけじゃない、 で、まあ、言ってみればその笑いの部分はサービスじゃないですか、うんうんうん、ね、サービス、さらに仕事プラスのサービスなわけだけど、それもきっちりできてるってことはさ、めちゃくちゃ感謝しなきゃいけないよね、
本
当ね、
はい、
うん、本当ね、でも嬉しいと思いますよ多分、ね、聞こえてますかね。でなんか泉くんは今度学校全体の中の4階からの景色というもの、
はい、4階から宮島が見えるんですが、うん、その景色がめちゃくちゃ好きなんですが、学年にが上がれるにつれてどんどん階が下になっていくので、
お、
まあ、3年生今2階なんですけど、教室から見えるのは駐車場と木だけなんでちょっと悲しいです。
そうか、
はい、
あの頃は良かったのになって感じだ、
はい、って感じです ね、
ね、どっちかっていうとさ、子供の頃の方があんまり外とか見ないもんね、大人になってきたら景色の凄さみたいなの分かるけど、
そうです ね、 ね、
逆にしてもらえばいいよ ね、 ね、なんで降りてくんだろうね。
まあ、遅刻ギリギリになった時に登らずに済むのが3年生の教室なんで。
なるほど、
はい、
だんだん時間にルーズして、ね、やることが増えるってことなんだよ。
そうですね、
そうだよね、3年生だもんね、うん、この景色いいですね。じゃあ続いて第3問、学校以外で夢中になっていることも聞きましたが、こちらですね、2人がバスケの話してますね、はい、
はい、
泉くん松尾くん、これは、ドラゴンフライズと、
はい、
ドラフラ、
はい、
ブースターだ、
はい、
応援してますか。
応援します、
ね、
ですがちょっと今シーズンまだ全然勝ててないですね。
ねえ、今シーズンね、まあまあまあまあまあまあ、
まあ、まあ始まったばっかり。
そうです、そうです、一応日本一ですからうちのは ね、 ね、自力あると信じましょうよ、
はい、
ね、でも好きなんですか。
はい、うん、もうドラゴンフライズっていう、まあ、B リーグってのも好きだし、うん、その海外の NBA も好きで。
バスケやってたとか。
あ、やってました。
2人は
2人ともバスケを、3年生の6月まで部活やってて、で、まあ、一緒によくドラゴンフライズの試合を見に行くこともよくありました。
声出すんですか、2人は応援するときは。
もちろん、
もちろんです。
バンバンバンバンって叩くんですか、なんか、なんかやつとか、
はいはい、
やるの。
やります、
はい、あ、そうか。ドラゴンフライズはでもね、廿日市とすごくギュッとつながってるじゃないですか、
はい、
ね、それこそ浦さんも廿日市で、ね、の人だし、社長もね、あとドラゴンフライっていうものがその宮島トンボだったりするから、でなんかこう俺たちのドラゴンフライズって感じして嬉しいよね。でもね、
そうですね、
あ、そうか、そう、ちゃんと伝わってるんだね、中学生にも。嬉しいね、それはね。ね、あと松尾さんは勉強っていう、学校以外で夢中になってること。マジで？
いや、夢中
これ嘘でしょ、これは。マジで
夢中っていうか、その、うん、必死、焦ってるのもあるし、そのさっき第1問でも言ったように、うんうん、数学で解ける楽しさっていうのを最近あれ分かってきたんで、
うん、
ちょっとそういう問題
というか、学校帰っても数学やるのが楽しいってこと？まあ、夢中になってやっちゃうっていう、
まあ、
ちょっとこれ絶対ちょっとなんか怪しいよね。ボコボコいい格好しようとしてないかい。初学ラジオも結構長くやってるけど、学校以外夢中になってること勉強って書いてあって誰もいないと思うよ。
夢中、
まあ、まあそうだ、いいことだよね。でもね、いいことですよ、はい、そうか、夢中になってるんですよ、数学でも解ける喜びみたいなね。パズルとかそういうの好きなんじゃないの。そうではない。
そうではないですね。もう普通にその数学で解けた時のその嬉しかった時っていうの気持ちがそのずっと忘れられなくて。
おー、溜まってるんだ。難しい公式が解けた時のスッキリ感みたいな、はい、
でもやりたくないです。
なるほど、本当言うとね。
本当に言う
とね、うん、まあ苦しみがあるから喜びもあるから、
はい、
それはどっちもだからね。、うん、そして近藤さんは推し活と書いてますが、
はい、
何推しなんですか。
今ちょっと2つありまして、1つ目が歌い手グループのスタポラっていう、
スタポラ、
はい、
はいはいはいはい、
で2つ目がアドがプロデュースしたアイドルグループのファントムシータっていう、う
ん、すごい、やっぱ中学生あれだね。ファントムシータは僕見ましたよ、はい、あのアドの広島グリーンアリーナのコンサート行った時に出てて、最初になんかすげえパワーあるなと思って 見ましたよ、本物も元気あって。でもうそこにたどり着いてるんですね、今興味あるんですね。
はい、そのアド、
うん、
グリーンアリーナ、
うんうん、
今年した 時に私も見て、
あ、行ったの？
はい、行きました。
じゃあ行ってた行ってた、俺も見てた行ってただ
からその時に、うん、なんかその時に気になった、あと終わった後調べて、そこからもう夢中になったっていう感じです。
へえ、いいですね。こういうのって生徒会とかで話するんですか？
いや、全然。
あら、推し活ってだってそうやってなんかこう教えていくとかじゃないの？
いや、あまり布教とかはしてなくて。
布教まではしてない。布教まではしてないんだね。は
い、まあ同じクラスの子に、うん、まあ推しは全然違うんですけど、推し活でちょっとなんか共通のところがあったりしてる、うん、そのこと話したりはしてます。
近藤さんの周りもだから みんな推しがあったり、これ推しっていうのあったりするの？
はい、
やっぱあるんだね。2人はだから、まあ、それで言うとドラフラー推しってこと、はい、そうなるのかな。ねえ、推しって面白いよね。でもね、もっとでも推しってなんかこれを好きだっていうのを伝えるとかではないのか、周りに言うとかでもないのか、推し活って。
人それぞれだから
、人それぞれか。そうだよね。はい、失礼しました。で、廿日市のね、まあ、この廿日市ラジオは廿日市の番組だから、せっかくだから廿日市の話も少し聞かせてくださいね。廿日市市内の3人思い出の場所というのもちょっと聞いてたんですけど、気になったのはね、近藤さん家の近くの公園と、
はい、
何公園か聞いてもいい？
キラキラ公園っていうところです。
が思い出の場所。
はい、
それは何、小さい頃から遊んでたとか？
はい、ちっちゃい子自転車の練習したり、うん、小学校にはキラ校にもう放課後集合してずっと遊んでたりしてました。
キラ校っていう、その略し方がやばいね。キラ校、はい、もう分かるよ、そこは、はい、みんなもみんな言ってた、
はい、
キラ校好き、
思い出の場所です。
思い出の場所。でもキラ校は今あれなんですよ、自転車が入れなくなっちゃったんでしょ？
はい、
それ今から、今ほんと最近の話？
多分最近。
そうなんですよ、さっき打ち合わせっていうかね、スタジオの外でその話ですごいなんか、いや自転車がさとかって言っててめっちゃ大人だな中3と思いながら、そう、自転車が今練習できなくなっちゃったみたいなんだよね。
はい、
ルールとか思い出ってどんどん変わっていくからね。そうだよね。もうだから近くに子がいたら、昔はここで自転車が練習できたんだよって言えるんだよ、もう大人になってるってことですよ皆さん。でそんな3人がじゃあ未来廿日市市に欲しい場所みたいなのも聞いてるんですけども、これがね、松尾さん、スポーツセンター利用料半額ってこれどういうことですか？
いや、もうそのまんまですそのもともと安いんですけど、
うんうんうん、
そのまあ、最近その、公園でそのボール遊びができなくなったり、その
さっきのね、自転車入れなくて、は
い、自転車とかもあって、うん、そういうスポーツする場所が減ってきてて、
うん、
でスポーツセンターは、まあ、よく使う時があるん でその時に、まあ、安いんですけど、もうちょい安かったらもっとお財布にも、
はい、そうだよね。なんならもう無料にしてくれるぐらい欲しいよね。
はい、
そう、なんかある程度こう年齢がね、例えば若い中学校までは、あ、もうでももう中学校終わるから、で高校までは無料とかになったら最高だよね。
はい、
はい、ね、そうなってほしいね。それはね、やっぱり遊ぶところっていうか、そういう少なくなってるんですか周りで？
はい、もうなんかバスケットゴールがある公園が前はもうちょっとあったんですけど、
うん、
まあそれもダメになったりして、まあ、サンチェリーでしかできなくなったけど、そこも団体利用が使ってて、
はいはい、
なかなか利用できないっていうケースがよくありますね。
なんかスポーツってね、もっと気軽にこうパッとできるものであってほしかったりするけど、今ってちゃんとスケジュール組んで早く予約しないと取れないみたいな感じになってきてるもんね。まあ、都会だからなのかもしれないけど、そういう意味ではでもなんかもっと自由にやりたいよね。そういう街になってほしいですよね、
う
ん、はい、いろんなお話を伺ってきました。あとね、廿日クエスチョン最後ちょっと聞いてもいい？そのこの後ですね、また後半戦で大野東中学校の子が来るんですけど、別の中学校の子に何か質問聞いてみたいこととかって誰か一人ありますか？はい、じゃあ、はい、泉くん。
はい、趣味は何ですか？趣味は何です
か？趣味ね、
趣味、
趣味、なるほど。
さっきお話をしたら、うん、いろんなことをされている生徒さんということを聞いたので、
ね、
うん、本当に好きなこととか趣味とかっていうのを聞いてみたいなって思いました。
面白いね、ありがとうございます。じゃあちょっと趣味なんかちょっとお見合いみたいな感じだけど聞いてみましょう。はい、じゃあいろいろと聞いてきましたが、続いてのコーナー行ってみましょう。初学のすすめ、テーマは野坂中学校の委員会活動。はい、引き続き野坂中学校の泉さん、松尾さん、近藤さんにお話を聞いていきますが、まあ、生徒会の3人ということなんですけど、今伝えたいこと何って聞いたら、皆さんですね、委員会のことを結構書いていたので、その辺の話をここからを聞かせてもらおうかなと、学校での活動を聞かせてもらおうと思いますが、1人ずつじゃあ何委員かを教えてもらっていいですか。じゃあ泉さんから。
私は図書委員会です。
続いて、じゃあ近藤さん。
私は文化委員会です。
はい、そして松尾さん。
美化委員会です。
ここはバラバラなんですね。
はい、はい、
なるほど。で、じゃあ泉さんは図書委員会で今伝えたいことがあると。
はい、
それ何でしょう。
ブックカードコンテストというもので、明日野坂中学校で文化祭が開催されるんですけど。
明日なんだね。
はい、はいはいはい、それと同じ時にブックカードコンテストというも、というものをやって、みんなに自分の好きな本を紹介して、でその作ったブックカードを作るんですけど、その作ったブックカードを、いろんな人が評価とか見たりして、一番いいブックカードを選ぶという。
あ、コンテストだから。
はい、コンテストなんでっていう。
これは自由参加なんですか。
いや、全員参加です。
全員参加員。
なので一人一枚一冊好きな本をカードに、カードを作るっていう感じです。
じゃあ全校生何枚ぐらいになるんですか。
450枚です、
やばいやばいよ。それ450枚でコンテストするってこと。
はい、
それ全部バーッと飾ってみたいな。
そうです。
そっから1票入れてみたいな。
はい、で、上位何枚かは、廿日市の桜ピアの図書館に、まあ、展示される予定となっています。
すごいね、連動してるってわけだ。
はい、
面白い。ちなみにもう書いたの。
あ、はい、書いてました。
何の本か聞いてもいい。
はい、
何、
リセットっていう本です。
近藤さん、リセット。え、松尾さんは、
なんだっけ、54字の物語っていう。
で、泉さんは、
論語の本です。
論語
論語を、分かりやすく図解でなんか説明した本です。
すごいな。これはじゃあ今ちょっとあれだね、ずるかもしれないね、コンテストに対してね。ちょっと宣伝してしまったから票が増えるかもしれないよ。すごい。いや、いいですね。でもね、これはじゃあ学校に行ってない、僕ら文化祭行けない人でも見れたりするのかな。
まあ、保護者の方は見れ る、のかという感じです。
でもいいですね、まあ、こういう時だからこそ本を読むっていうのはね、やっぱネットネットって言われてるけど、僕なんか本が好きで図書委員とかでもやってたけど、本は本当好きだったからいいと思います、めっちゃ。で、続いてじゃあ近藤さん、文化委員。
はい、
はい、はどんなことやってるんでしょう。
文化委員は毎日給食の時間に、まあ、お昼の放送って言って放送をしていて、
はい、
それぞれ、コーナーがあって、月曜と水曜が誕生日占い、
うん、誕生日占い、
はい、その日の、
うんうんうん、
火曜日と木曜日が野坂ブレイクタイムって言って、先生に聞きたいことを、まあ、アンケート取って、それを、まあ、その答え、質問と答えを言うっていう。
それどんな質問が出るんです、野坂ブレイクタイムは。
では例えば体育の先生に、足が速くなるコツは何ですか。
へえ、面白い面白い。それちゃんと真面目に答えてくれるんですか。
はい、
気合いだとかそんなことじゃない。先生に生徒が聞くんだ。
はい、
ブレイクはじゃあその先生と生徒の壁をブレイクするってこと。
多分
まあブレイクタイムって休憩中のもあるんだろうけど、はい、でもいいですね。でもね、そういうので、でもさっきの距離の縮まり方もあるのかもしれないね。喋ってるんですか、じゃあお昼の放送で。
いや、まあ、文化委員が喋るので、副委員長と委員長やってないので、まあ、その日程上その委員の人が無理な時に入ったりはしてますけど。
あ、なるほどなるほど。 普段はじゃあ持ち回りで他の人たちが喋ってるんだ。
はい、
面白いな。お昼の放送とか聞いてみたいよね、やっぱね。そうね、Spotify とか上げてくださいよ。普通に、ね、そうなんかね、サブスク系だったら上げても大丈夫なんです。はい、で、どうでしょうか。まあちょっと美会員。
野坂吹きっていうのがあって。うん、
出ました野坂吹き。
はい。
それどんなんですかそれ。
説明したい。うん、四つん這いになって雑巾を取って、うん、その、
うん、四つん這いで雑巾で
カクカクこうし
手が動いてるね、はい、右にピッと動いたね。
でこう拭いて、うん、どんどん後ろに下がっていくっていう。
バックして
はい。
えバックなんですか。
はい、
下がっていくのが野坂吹き。
はい、
これがもう伝統なんですか。
はい、ってのがあるんです。
みんなうんうんって言って本当に。
はい、
野坂吹きを習うの。じゃあ学校で、
はい、伝統っていうのかな、まあ、そういうのがあって、うん、で野坂吹きでやろうっていう感じになってて。
野坂吹き家でもやるの。
いや、やらないです。
あこれがもったいないね。家の廊下で一回やってごらん。
家クイックルワイパー。
クイックルワイパー。
掃除機掃除機。
掃除
機。寂しいな。でもこういうなんか学校でね覚えた体の動きとかって大人になってたまにやった時に思い出すんだよ。野坂吹き、ああやってたなって言って。とか普段学校でしかやらないことを家とかでやったらめちゃくちゃ新鮮だったりするからやってみたらいいよ。
ね、やってみます。
あとであのね FM 恥ずかしいとスタジオもちょっと野坂吹きしてもらって掃除してもらってもいいかななんて、そんな3人じゃあ最後ですけど、その大きくなってどんな大人になりたい、どんな仕事したいみたいなことも一言ずつもらってもいいかなと思います。じゃあ泉さん、どんな大人になりたいですか。
判断と行動が早い大人になりたいです。
早い、
はい、
ってことは今はあんまり早くないってこと。
遅いです。
遅くないよね。そうだ、遅いか早いかなんてそんなの大丈夫だよ。十分早いよ。大丈夫、
ありがとうございます。
そのまま大人になっていく。将来何かやりたいこととかは
まだ決めていません、
う
ん、
これからって感じ。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ続いて松尾さん、どうでしょう。大人、どんな大人になりたい。
信頼される大人になりたいです。
なんかだって安心感あるもん。やっぱ大事だよね。あんまわーわーわーわー言わない方がいいよ。信頼されない大人に俺みたいになっちゃうから。で将来の職業は、
政治関係の職業の方に行こうと思ってるんで、
うんうん、
そのためにはまあ信頼される大人にならないとなと思って。
そうだよね、今政治に一番欲しいものは信頼だもんね。いやもう日本ね、作ってくださいよ。頼むよ本当に。
はい、
じゃあ近藤さん。
辛いことがあっても前向ける大人です。
前向けないんですか。いや、
まあ、ポジティブとはよく言われてます
けどね。なんか笑顔がだって素敵だもんね。ポジティブはポジティブじゃない。そのままじゃあポジティブにいきたいってことだ。
はい、
まあでも辛い時は頼ってもいいんだぞ周りにね。
はい、
でも前を向くっていうのはすごく大事だね。オフィシャルすぐ振り向いちゃうからね、よくない。じゃあ将来こんな仕事とかやってみたいなとかありますか。
ライブ関係の仕事に就きたいなって思ってます。
お、ライブ、
はい、
コンサートとかステージとか、
はい、
お、いいじゃないですか。ちょっと近い仕事じゃあいつか何かやりましょうね。
はい、
はい、よろしくお願いします。いや今日はですね野坂中学校の、まあ、お話委員会も含めていっぱい聞かせていただきました。はい、言い残したことはないですか。皆さん大丈夫ですか。
はい、
また遊びに来てくださいね。
はい、
まずは3年生受験頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、野坂中学校の泉さん、松尾さん、近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて登場するのは初学ラジオこの方です。自己紹介お願いします。
はい、初開市市立大野東中学校の聖子健です。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんと一人登場ということで、はい、聖子くん僕もうね前にもお会いしたことあるけどかなりすごいですよ。 期待しといてください。今日はもうあれなんだね、制服じゃないんだね。
はい、その一回家に帰ってまた来たので私服に来ました。
ねえ、結構私服で来る子珍しい感じします。
そうですか、うん、舐めた格好ですかね。
いやいやいや全然全然、いやいいですよ、もうマーシャルって書いてあってかっこいいですよ。はい、ちなみにあれですか、学校は今3年生だよね。
はい、そうです。
この後受験も待ってる。
そうですね、
感じでいろいろ大変だと思うんですが、はい、忙しい。
忙しいですね、やっぱ宿題とかがあるので
ね。え、宿題ね、はい、そうですよ。まあ、でもね、いつも言うんだけど大人になっても宿題はあるから。
あ、そうですか、
うん、宿題を上手にこなす力は早いうちから持っておいた方がいい。
わかりました、頑張ります。
はい、そんな聖子くんと今日はいっぱいここからお話ししていきたいと思います。じゃあまずはこのコーナー行ってみましょう。初学3つの質問。初学から投げかけた3つの質問に答えていただきます。第1問、面白いと思う授業は？
体育です。
第2問、大野東中学校のここが好き。
たくさんの友達と会えることです。
第3問、学校以外で夢中になっていることは？
作品を作ることです。
終了。はい、シンプルに3つ答えていただきました。ここからは深掘りしていきたいなと思います。まずはですね、面白いと思う授業、
はい、
体育と答えてくれました。体を動かすの好きですか？
はい、めちゃくちゃ好きです。
めちゃ好き、
はい。
ちなみに体育は今はどんなことをやってるんです？
今はソフトボールですね。そういうの。
ソフトボール、
はい。
お、他は中学生体育どんなことをやるんです、授業は？
そうですね、前回はバレーボールとかあって、うんうん、あとはマット運動とかもありますし、うん、本当にもういろいろ何でもやりますね。
体育ね、結構得意な方なの？
そうですね、昔苦手だったんですけど、うん、今は結構できるようになりました。
俺ね、めちゃくちゃ運動神経が悪いので。そうなんだよ、体育苦手だったけどね、はい、うん、でも今やっぱ大人になるとさ、なかなかもうほんとね、うんうん、自分でやろうと思わないとソフトボールもしないしさ、はい、バレーもしないしさ、うんうん、マット運動もしないじゃん、はい、だからあの頃してたのはちょっと懐かしいなって思うこと
あ、
あるけど、体育好き、
うん、はい。
続いてじゃあ、大野東中学校のここが好き、これ友達と会えるところというふうに言ってくれました。はい、友達とどんなことして遊ぶんですか？
そうですね、あの休憩時間とかはあの技術室前とかの誰もいないとことかに集まってなんか手押し相撲をしたりとか、うん、
手押し相撲、はい、
したりとか、あ、いいね、あと他に何するかな、腕相撲だったりとかもう何でもやってますけどね。
それこうやろうぜみたいな感じで、
はい、僕自然とどんどん集まってくるので人が
盛り上がる、
はい、もうめちゃくちゃ白熱します。
白熱っていいね、はい、そうか。強い方ですか、手押し相撲とか？
そうですね、手押し相撲
めっちゃ弱いです。手押し相撲ってあれだよね、こうやってやれてたよね、
はい、はい、こういうの
駆け引きするやつだよね。
そうです、
手で押し合いこするやつだよね。
一人ハマちゃんって子がいて、
ハマちゃんね、
その子めちゃくちゃ強くって、
おー、ハマちゃん、あの手押し相撲が強い子はどういう原理なんだろうね。
なんでしょ、なんかのどっしりしてるのか何なのか分かんないです
けど、体格が結構いいの、落ち着いてるのかな。
うん、そうですね、結構ガチッとした感じですね。
相手の目をちゃんと見てるとか空気読んでるとかなのかな。
テクニックとかあるんです
ね。テクニックあると思うとかね、教えてほしいね、
はい、
ハマちゃん聞いてたらちょっとメッセージ送ってくださいね。手押し相撲のやり方、
はい、
知りたいけど、その他じゃあ学校がない日とかどうして遊んでるんですか？
そうですね、みんなで集まって、うん、電車乗ってボーリング行ったりカラオケ行ったりとか。
あー、ボーリングカラオケ、はい、中3行きますか？
はい、行きます、
ね、ボーリングどれぐらい出ます？結構出る？
いや、めちゃ下手です。
苦手？
はい。
カラオケは？
カラオケまあまあです。
まあまあ、
はい、
おー、でもまあそういう遊びをするんだ ね、まあ、
でもそうですね、
こっからちょっと忙しくなるからね、3年生だから、
はい、ちょっと控えていかないとっ
ていう。友達と話はさ、どんな話したりするの
ですね、うん、まあ、前に見たテレビの番組の話もあるし、
うん、
あとなんか授業内容とかについてなんかこれ面白かったよねとかあったり、
はいはいはいはい、
あと学校で起こったちょっとしたハプニングを楽しく話したりとか、うん、そういう感じですね。
まあまあまあ、そうだね、
はい、
そうだよね、中学校の時って、は ハプニング起きるよね、なんかね。
しかもそれがめちゃくちゃ面白く感じるんですよ。
面白いよね、ちょっとしたことなんだけどね。
そうですね、
言葉に親とかにね、中学校の時にこんなことが今日学校だったねって伝えた時点でもうあんまり面白くなくなってるんだけど、
なんか鮮度が落ちるみたいな。
そうなんだよ、はい、瞬間に面白いんだよね。
そうです、う
ん、なんか虫が誰かの頭止まったとかさ、は
い、もうそれだけでも1時間ぐらい話せますから。
1時間いけんだよ、あれがいいよね、はい、そうか。テレビはどんな番組とか 見るの？
そう、なんかいろんな、まあ、バラエティとか僕好きなんですけど、
うんうんうん、
なんかその謎を解き明かすとか、そういうなんか、
はいはいはいはい、
そういうのとかを見たらもう楽しいですね、う
ん、結構さ、そのテレビ離れっていうじゃないですか、
はい、
そういうのはありますか？
確かに家テレビがない家の子もいますね。
いる、
はい、ちょうど僕ん家今テレビぶっ壊れたんですけど。
あ、それはないというか壊れたってことか。
はい、うん、だからあの実際もともとテレビ自体ないみたいな子もいっぱいいます。
やっぱそういう風になって。携帯はみんな使ってるの？
はい、結構使ってます。
中学3年はもうスマホか、
うん、そうですね、もう結構もう半分以上は持ってますね。
持ってるか、はい、そっちの方にもどんどんシフトしていくタイミングかもしれないよね、
うんうん、そうですね。
そうかそうか、で3つ目、学校以外で夢中になっていることはというのが作品を作ること、
はい、
いただきました。この作品を作るは深掘りさせてもらいたいなと思うんですけど、はい、ね、大野東中学校3年の聖子たけるさん、いろんな実は活動をしているということで、
はい、
教えてもらって今どんなことを活動してるんですか？
はい、僕いくつかあるんですけど、うん、あの手があった平和活動、うん、インタビュー集の出版、
うん、
あとは映像作りとか、うん、そういう風なものを頑張ってます。
はい、まず手形って言われてる手形って何ですかっていう、
はい、なので手形はその広島県とかで活躍されてる方のにもお会いして、
うん、
それでその生で手形の輪郭を書き取って、うん、それで手形として残したものを集めて、
うん、
展示とかを通してその人の活動を紹介したりとか、そういう仲介者みたいな活動です。
仲介者すごいね、メディアだよ ね、 だから
ね。はい、そうです。
で手形をさ、こう手をなぞってこうやってやるんだよね、
はい、
そのギュッと押すとかじゃなくて、
はい、そうです、
ペンでこう手の形をなぞってそこにこう名前書いてもらってってことだよね、はい、今何人ぐらい手形を取った
んですか？今もう70人ぐらい、78とか、78ってないか。
まあでも80目指して100ぐらい目指してる感じ。
そうです、まず100絶対。
あ、今撮りたい人とかいます？
そうです、広島の方とかいっぱいいらっしゃるんですけど、うん、そうですね、ちょっと誰っていうのはないですけど、でもやっぱその広島に携わってて、もう広島の暮らしを支えてる人とか、
うん、
そういう人の手形が欲しいですね。
ね、それはさ、なんでどのタイミングで手形を取りたいって思ったんですか？
はい、タイミングがその、僕が尾道市に家族で旅行をしたことがあって、
うん、
その時にあの足形道という、そのいろんな有名人の足形がいっぱい置いてあるんですよ、
はいはいはい、
でそれを見た時に僕もこれやってみたいというふうに思って、
うん、
でも足をやっぱ取るのって難しいので、あの手にしようってことで、そこから手形を取り始めました。
へ、それいくつぐらいの時？
あ、それは本当に去年ですね。
去年
14ですね、だから今と同じ。
あ、でも中2の時、
ね、はい、そうです、そうです。
すごいよね。でも今70超えてるわけですからね、
はい、
会う人会う人にじゃあお願いして。
そうですね、
みんな答えてくれますか？
はい、もう断れたことないです。
断れたことない？
はい、
そうだよね、僕も書きました。
はい、木村さんにも去年の11月にいただきました ね、
そう書かせてもらいましたけどね、すっごい面白いなと思って。続いてじゃあ、インタビュー集っていうのはそことつながってたりするのかな？
そうですね、手形の1個前の活動になるんですけど、うん、僕が主に広島の方とか、
うん、
そういう方々にあの活動についてどういう気持ちでやってらっしゃるとか、
うん、
始めたきっかけとかそういうものをあのいろんな人に聞いて、でそれをまとめるっていう本を作りました。
広島でその市民活動だったりだとか、はい、いろんな団体とかやってる方に話を聞くと。
はい、そうです。
それはさ、なんか授業とかでやりそうだけど。
そうですね、
じゃないんだ、
ね、はい、これは全部自分個人的にやってて、
学校以外だから趣味だよね、ある意味ね。
はい、趣味ですね。
趣味でインタビュー集。
はい、
でこれが本になってる。
本になりました。
本になってるんですよね。
はい、今年の1月に出版しました。
すごくないですか、中3でも本出してるわけですもんね。
はい、
でまだこれだけじゃなく他にもやってると。
はい、
平和関係もやってるって
言うんですね。そうですね。
これはどんなことなんですか？
はい、これ1988年に創設された、うん、あの原爆ドーム合作絵画の会という平和活動がありまして、
はい、
でそれの2代目主催に今年から就任しました。
主催なんだ今。
はい、
2代目。
はい、
1代目はだってかなり高齢の方。
そうですね、今年亡くなられたんですけど、その茨城県で画家をされてた方がいらっしゃって、それが初代の方でした。
でこれ活動としてはどんなことをしてるんですか。
それはあの8月6日の広島原爆の日に、はい、あの平和公園に大きなキャンバスを置いて、それで街をそこの歩く国籍や性別や年齢問われない人が人に筆を渡して、それで絵を描いてもらって、それを通して平和を感じてもらうとか、そういうことです。
そのキャンバスは何も描いてないキャンバス、
はい、あ元僕が最初に原爆ドームの絵を描いて、そこに皆さんに突き出してもらっていくってい
う、色を塗ってもらったり、はい、字を描いてもらったり、はい、そこは自由なんだね。も
う全部自由です。
あ、その年の8月6日にそこに通りかかった皆さんの思いみたいなものを一つのキャンバスにしていく、
は
い、
そうです。
これが88年からずっと続いている活動を受け継いだってことなんだよね、はい。どういうきっかけでそう受け継ぐことになったの？
そう、去年 の, その、うん、僕それこそさっきのインタビュー集なんですけど、それで取材をしたのがその先代の山崎理恵子さんという方 で、 うでそれのインタビューを通じて、それであのインタビューをして、うん、その時にあの活動とかについていろいろお話をした時に、その日のうちに、うん、もう私はもうあの病気で続けられないから、うん、2代目は聖国に任せたいというふうにおっしゃったんです。
はあ、そうか。でじゃあ僕がやりますと、は
い、そうです。
すごい、そこでちゃんと受け入れられるっていうのがすごいよね。
でもあのその口約束だったので、うん、その次の活動までにもう山崎さん亡くなられたので、うん、どう本当に僕が引き継いでいいのかとかそういうことは考えたんですけど、うんうんうん、なんとかなんとか本当にいろんな人に協力してもらって、やっとその妹さんと連絡が取ることができて、うん、そこでやっと僕のやれる決心というか、うん、ついのつけた感じですね。
そうか。いやでも素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
は
い、
で、さらに他にもあるんですよね。
はい。
チョキザウルスっていいんですかね、はい。っていう名前も伺ってるんですけど、はい、これは何ですか。
これは僕が2016年 の、 あの小学1年生の頃から代表している、う
ん
はいう
ん、あのこれが一番長いんだ。
はい、そうです。
チョキザウルスが。
はい、チョキザウルス協会っていう美術団体があって。
美術団体、チョキザウルス協会という美術団体のを作った。
はい、そうです。
小中の時に。
はい。うん、まず最初はもうクラスメイトだけだったんですけど、うん、最近は他校とかあと後輩とかいろんな人とかが。
何人ぐらいですか今。
今10人ちょいぐらいいます。
結構いますね。
はい、
でそれはどんなことをやるの。
はい、それは集団で作品を作ったりとか、うん、個人で作品を作ったり、まあ、映像もですけどいろいろ撮ったりしてそれを発表するっていう、それだけの活動なんですけど、
いやそれだけの活動なんですけどっていうけどそれだけっていうのがすげえなと思うんですけどね。いやいやいや、でそういったものをいろいろやってるということなんですが、はいはい、面白いですよね、やっぱね。
ありがとうございます。
本当に中学3年生ですよね。
そうなんです。
なんでそんなそうなんですか、嘘っぽいですか。続いてじゃあその廿日市の話もね聞かせてもらいたいんですけど、廿日市市内で思い出の場所ってどこありますか。
それはマルクル大野っていう場所です。
あ、マルクル藤田スクエア、マルクル
大野。そうです、
新しくできて今ピカピカのね、
はい、
はい、そこにどんな思い出があるんですか。
はい、そのマルクル大野の前身 の、 あの大野体育館っていうのがあって、うんうんうん、でその時に僕小1からバレーボールをしてて、で 毎週何通ってて、
はいはいはい、
それも思い出なんですけど、うん、まあ、それがなくなって寂しかったなと思ったら、うん、新しく綺麗な建物ができて、うん、そこでもみんなと遊んだりもして、もうすごいいろんな思い出が詰まった場所なんです。
へえ、じゃあその昔のバレーしてた頃の懐かしい体育館も知ってるし、はいはい、今は現在進行形として使ってる、
うん、そうですね、
ということか、
はい、
まあ、いいですね。でもね、はい、じゃあ続いて廿日市市内にこんな場所や制度があったら嬉しいなみたいなのもちょっと聞いてみたいなと思って、はい、ありますか。どんなの。
これ本当に欲しかったのが、うん、春になったら桜が咲いて、秋になったら紅葉が見られる、なんか広い綺麗な公園とかが欲しいです。
へー、あ、桜はねその、はい、たくさんある感覚があるけど、はい、うんうん、確かに紅葉、もみじがある公園は廿日市、まあ、宮島はもみじがいっぱいある、はい、
そうですね、
どっちも欲しいって、
うんうん、なんかそれがなんか、うん、学校校区とかにあったらすごい楽しいな、
近所に欲しいってこと
だ。そうなんです、はい、
なるほどね。広い公園はないんですか、周りには。
あるんですけど、うん、だいたいその横んちの人にボール入ったらすげえ怒られるみたいなのもありますし、
なるほど、
ちょっと やりにくいのがありますね。
そうかそうか。それこそさっきのね野坂中学校の子たちもね、はい、同じ悩みというか、はい、その公園が好きだし遊んでたけどどんどん公園がちょっとね、うんうん、できないことが増えてきたりするみたいな話をしてて、
はい、
実際にだから中学生にとって公園っていう場所はやっぱ大事だったりするんだよね。
そうですね。もうなんか全部公園から始まるみたいなありますね本当に。
公園が初回ってそれでも公園多い方じゃないかと僕は思うんですけど、はいうんうん、それでもやっぱりもっと大きい公園が欲しい。
そうですね。やっぱもっと大きい公園も欲しいですし、うん、しかもそのなんか綺麗に保ってあるとか、うん、そういうのがあったらありがたいですね。
ああそうね、
はい、
そうね。だからそういうさ公園の例えばベンチだったりだとかさ、うんうん、ものだったりも誰かが直してくれたり、うん、誰かが木を切ったりしてくれてて、はい、そのなんだ善意だったりだとかのつながりからああいう風に保ってるっていうのを覚えとかなきゃいけないよね、
はいうん、本当に使わせてもらってるっていう。
そうだよね、はいうん、そういうのの活動も結構大事だったりするもんね。
そうですね。
そうかそうか。でもでっかい公園で思いっきり遊びたい、
はい、遊びたいです
という思いがあるということなんでね、はい、うちの土地をじゃああげますよって人がもしいればですねよろしくお願いします、なるほど。で初学クエスチョン、
はい、
そう前半に出演していた野坂中学校の皆さんからですね質問を1個受けてまして、これがですねズバリ大田東中学校3年生聖子武さん、
はい、
趣味は何ですか。
趣味趣味なんかそのどこまでを趣味に入れるかみたいなある
んです。さっきの話でも全部趣味っちゃ趣味だもん ね、
そうなんですよね。
でも趣味は何ですか。
趣味はもう人と話すことです。
そうか。じゃあ僕は今趣味に付き合ってるってことでいい
ですか。そうですね。もう今遊び中ですこれは。
遊び中なんですね、はい、じゃあさらに深く遊びを学んでいこうかなと思います、はい、続いてこちらのコーナーに行ってみようかな。初学のおすすめ、テーマは大野東中文化祭に迫る。改めて、本日の後半戦ゲストお名前いいですか。
はい、大野東中学校の聖子たけるです。
はい、中学3年生ですよ。皆さん信じてくださいね。話す内容があまりにもしっかりしすぎててえって思うかもしれませんが中3です、そんな聖子くん、なんと文化祭が迫ってると。
はい、
もういつですか。
明日です。
明日なんです。そうなんです、明日が文化祭なんです。で、文化祭について今いろいろと学校で、行っているそのあたりの話をここから少し聞かせてもらおうかなと思います。今、聖子くんはそのどんなものに参加するんですか、文化祭は。
そうですね、僕結構もいろいろやるので文化祭では、うん、劇もやったり、はい、合唱とか、うん、展示もありますし、うん、あと係とかもあって結構大忙しいです。
明日、劇にも出るの。
はい、
合唱もやるし劇にも出るし展示もするの。
はい、
全参加じゃないですか。
そうですね、ほとんどもうやってます。
めちゃくちゃやってますね。
はい、
これでなんか立候補でやるの。
いやなんか、うん、展示とかはまあやらされたりもあるんですけど、劇とかは生徒会の劇なんで、うん、それに誘ってもらったみたいな感じで。
あ、なるほど。生徒会なんですか。
いや違います。
違うけど、はい、誘われてみたいな、はい、じゃあどれから聞こうかな。どれが一番最初にあるの。明日は。
明日はまず合唱です。
まず合唱から、
はい、
合唱は、クラス単位でやる感じ。
そうです。
なの、何の歌を歌うんですか。
うちはあの走る川っていう曲をやるんですよ。
走る
川、 川です
という曲、
はい、
どんな曲。
これはもう知ってる人がいないぐらいのマイナーな曲なんですけど。
初めて聞いた、
はい、もうものすごいなんか合唱のそのなんかクオリティが求められるようなその、うん、
むずいの。
そうですね、もう本当に強弱だとか抑揚とかめちゃくちゃ気にしないとみたいな曲なんですよ。
へー、走る川。
はい、
これは誰が選んだんですか。
いやこれあのくじがあって、うん、それで残ったやつなんですよ。
どういうこと、どういうこと、くじ。
はい、
クラス内でくじがあ
って。いやクラスじゃなくてその学あのクラス の、 その各クラスでくじをして、うん、で欲しい当たった人から欲しいの曲選んでいくみたいな。
はあ、そういうルールなんだ。
はい、
なるほど、ドラフトみたいな感じだ。
そうですそうです。
で最後に残ってしまった。
残ったんですよ、走る川が。
最後に走る川を弾いてしまったからこれになった、はい
は
い、
そうです。
他もじゃあ合唱、いわゆる合唱曲を課題曲としてあるわけだ、
うん、そうですね。
難しい。
めちゃむずいです本当にこれ。
本当。でも明日ですよ本番は、
はい、
自信は。
まあまああります。
これコンクールなんですか。
そうです。
じゃあ、はい、一応順位がつくんだ。
はい。
おお、じゃあ頑張らないといけないね、はい、そう、まず合唱があってで次は劇があるの。
はい、劇は午後にありますね。
午後からが劇。
はい、
劇はどんなことをするんですか。
これ内容ちょっと言えないんですよ。これは
言っちゃダメなの。
言っちゃダメなんですよ、
ね、あ、ネタバレになっちゃう。
ネタバレです。
はあ、なんか気になるな。後で教えてください。じゃ
あ、はい、
出るんです。
はい、ちょっとだけ出ます。
どんな役するかとかも言っちゃダメ。
役は言えないですけど、めっちゃ踊ります。
おお、なるほど。想像だけしときましょう。じゃあとにかく明日聖子くんは踊るらしい
です。はい、
はい、
で踊り狂います。
それがあって展示が今度あるわけですね、はい。展示はどんなことするんですか。
これみんなやるんですけど、うん、ブックマークっていうみんなしおりみたいなのを書くのと、
はい、
あとは俳句を書かないといけなくて。
俳句、
はい、あとはこれ僕がやってもらったんですけど、その学年で2人とかぐらい、うん、その選ばれた人みたいなのが先生がその人の紹介を書くみたいなですね、
うんうんうん、
それで僕手形の人として紹介してもらったり、そういう展示があったりします。
自分の紹介もしてもらえるん
ですか。はい。
いいね。でもね、
はい、
それこそさ、野坂もね、文化祭が明日とかって言ってて、
うん、そうですか。
ブックカードコンテストってあるって話。
同じ感じですかね。これ
それはしおりがそんな感じなのかな。
そうです
か
ね、
はい、自分のおすすめの本を、うん、みたいな感じ。
おすすめの本じゃないんですけど、
違うんだ。
本の読む気になるブックマークみたいな、
うん、へえ。あ、じゃあそこはやっぱちょっと違いがあるんだね。
そうですね。
いや、だから中学校もたくさんあって、うん、いろんなとこでいろんなことやってるから、うん、その情報がまとまってる場所とかないから、
う
ん、ちょっと面白いです ね、
はい、
こうやって比べるとね、
交差してる感じが
ねえ。そう、でも本に関することをやるんだね、文化祭はね、はい、なるほどなるほど、いいですね。で、あとそう、さっきね少し話してて、今度なんかやってみたいことみたいなので、
はい、
映画作ってみたいみたいな話してたよね。
そうなんですよ、
うん、それはまた次の趣味じゃないけど活動としてやろうとしてるの。
はい。
それどんな映画を撮ろうとかあるんですか。
というのも、うん、沖地区というところがあるらしいんですよ、
は
あ
は
あ、でそれなんか広島にあるになんか看板があって、うん、それでなんか標語が書いてある看板なんですけど、うん、それが沖地区子ども会というのが出してる看板らしくて、
はいはいはい、
でもこれ沖地区子ども会検索しても出てこないし、うん、なんなら沖地区も出てこなくて
見つからない、
うん、はい、だからこれをなんかなんとか広島の人とかにいろんな人にインタビューとかをして、うん、なんとかこれのなんか真相にたどり着けないかなっていう風に、そういう映画を撮りたいと思ってます。
ドキュメンタリームービーみたいな。
そうですね、調査みたいな。
調査、あ、調査、はい、よかった。ちょっとホッとした今ので、なんかすごい何かをこう、じゃ気になったところをどんどんどんどん掘っていきたい気質があるのかな。
多分そうかもしれないです、
ね、じゃあそれに向けて今いろいろと準備をしてるってところなんだ、はい、間違ったら文化祭でそれも発表できたらよかった、
ね、そうですね、高校ですかね。じゃあ
高校、そうだね、はい、高校の時さん発表できるように今からじっくりと
確かにそうです、ね、
作っていくみたいなのもいいかもしれないですね、うん。そんな聖子くん、じゃあ将来、まあ、本当にいろんな大人にも会ってるし、いろんなこともしている中で、将来こういう風になりたいなみたいなものってありますか、イメージ。
はい、僕は広島県のために仕事をする大人になりたいと思っています。
広島県のために。
はい、
うん。それは なぜっていうか、
これまでそのいろんな活動とかでいろんな大人と出会ってきて、それでなんかもう手形活動とかも出会ったんですけど、それでやっぱその地域のために頑張る人って本当にかっこいいなっていう風に思って、本当にだからそういう人を憧れてやりたいと思ったんですよ、
うん。なるほどね。で今自分が住んでいる広島っていうものに対して、県のためになる仕事をする。
はい、
具体的にこういう仕事に就きたいとかっていうのはあるの？
あ、そう、僕美術に興味があるので、うん、その美術館 その企画とか展示をしたりするキュレーターっていう仕事、
はいはいはい、
これが僕目指しているんです。
キュレーターの仕事大変だぞ、
はい。
でもこれは今から目指すとなるとすごいワクワクするね。でもね、
はい、本当に前から昔から美術館をやってみたいっていうのがずっとあって、小学校の頃から、なのでこれに向けて頑張っています。
そうか、キュレーションの仕事もある意味さ、いいところを見つけたり、
はい、
その魅力を見つけるみたいな仕事だと思うんですよ、うんうん、はい。で、ある意味その広島のね、そのためになる仕事っていうのと、
う
ん、もしかしたらつながるところあるかもしれない ね、
そうですね、うん、はい、そのやっぱ手形の話もそうなんですけど、
うん、
手形と鑑賞者とか美術作品の鑑賞者みたいな、そういう介入する仕事をしたくって、
うん、はいはいはい、
だからそのちょっとでもその間に入って なんかためになればなみたいなことをやってます。やりたいと思ってます、
ね、だから今でもさ、それこそ展示、ね、はい、キュレーターの仕事でいうとさ、今手形を例えば展示する機会があった時に、うん、じゃあそれをどのぐらいの高さにするのかとか、はい、例えばそれをどういうライティングで見せるのかとか、うんうん、そういったところまで気にしてね、
はい、
例えば普段の美術館に行った時とかに見てみるとか、うんうん、それを聞いてみるとか、うんうん、結構全部やっぱ思いがあってたりするんですよ、
はい、
そういうのって、うんうん、でギャラリートークって言って美術館 の、 その、ね、うんうん、展示の方が案内してくれるとかで深掘りして聞くといろいろ聞けたりするから、
は
いはい、ああいうのやっぱりどんどんやってみるっていうのが一個と、
はい
はい、やっぱ僕は思うのは海外の美術館にもし行く機会があったら行ってみたらいいと思います、はいはい、結構僕はニューヨークは割と行ったりとか、はい、あとこの間それこそ、北京に、
はい、
あ違う、この間韓国に旅行に行ったんですけど、はい、去年、はい、今年の頭か、はい、その時もねちょっとギャラリーに行って、
はい、
ね、やっぱ海外だとこのアートに対する、うん、その見せ方みたいなものや、うん、その立ち位置が全然違うんですよ。日本って結構さ、
はい、
絵を見るって、うんうん、なんかちょっと頑張ってる感じするじゃない、でも向こう本当カジュアルに普通の洋服屋さんの中にドカーンとギャラリーがあったりとかして、はい、そこになんかカップルが普通に遊びに来て、うん、みんな写真撮ってるみたいな、デートの一環で、でもちゃんとメッセージ書いて帰るみたいな、うんうん、なんか僕はそういう街になってほしいなと思うし、うん、そこの一歩をね、その帝国みたいな若いクリエイターがどんどんこう立ち上げていくみたいなのを見たい、
はい、
やって
頑張ります。
押し付けちゃうみたいな、やってくださいよ。エボーゴリなんですか、マジで。もっと話が聞きたいと思った方、イベントがあるんですよね。
はい、
はい、藤田スクエアマルクル大野でライフとワークというイベント、僕も関わってるんですけど、このイベントになんと中学生ですけどなんかトークのゲストとして登場していろんな話してもらうと、はい、中学生作家をどのように誕生したのかというのを11月30日の午前中に行います。ちなみにその後に東園さんの授業もあったりするんですけど、よかったらマルクル大野の方をですね検索していただいて遊びに来ていただきたいと思います。さあ大野東中学校3年生子たけるさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白かった。
面白かったです。
ねえ、いろんな活動頑張ってください。
ありがとうございます。じゃ
最後一緒に言ってもらっていいですか。
はい、
でいくよ。初学ラジオね、
はい、
せーの、
初学ラジオ。